今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記13章1節から10節です。昨日の夜のマタイ福音書の公開説教で、その杯について、見ました。ですので、今日はより詳しくその、杯について、イエス様の苦難の杯であり、またイスラエルの民族が代々杉越祭の旅に飲む4つの杯、それについても少し詳しく見ていきたいと思います。出エジプト記の13章1節から10節までをお読みいたします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれる産子はすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ。それは私のものである。モーセは民に言った。奴隷の家であるエジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。主が力強い御手であなた方をそこから連れ出されたからである。種を入れたパンを食べてはならない。アビフの月のこの日にあなた方は出発する。主があなた方のに与えるとあなたの先祖たちに誓われたカナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれるとき、次の儀式をこの月に守りなさい。7日間あなたは種を入れないパンを食べなければならない。7日目には主への祭りである。種を入れないパンを7日間食べなければならない。あなたのところに種を入れたパンがあってはならない。あなたの領土のどこにおいてもあなたのところにパン種があってはならない。その日、あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきた時、主が私にしてくださったことのためなのだと言いなさい。これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい。それは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。あなたはこの掟を年々その定められた時に守りなさい。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、今日もあなたの命を、またあなたの贖いを、あなたの清めを私たちがしっかりと受ける尽くすことができますように、今我らをあなたの父親によって性別し清めてください。語るしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳を開き、天からの命そのものを直接的にかすれることなく、廃れることなく、いただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをイエス様あなたにお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたこの、箇所、出エジプト記の13章の1節から10節、これは、テピリンの箱の第1番目のところに入っている言葉です。テピリンは、まあ、要するにあのユダヤ人がこの額のところとか、あるいは右手のところに結びつけて、箱を結びつけて、そしてその箱の中に御言葉を入れて、それを暗唱する、昼も夜も暗唱する、それがそのための、ね、結びつける道具がこのテピリンなんですけども、そのテピリンの箱の中には4つの御言葉が入っていて、で、まあ、出エジプト記から2箇所、申命記から2箇所。で、そのうちの最初の第1の空間に、この出エジプト記の13章1節から10節まで入っております。で、それらすべてに共通することは、これらのことを守り行い、子供たちにこれをしっかりと伝え尽くしなさいということです。子供に しっかりと御言葉を伝えること、これがユダヤ人たちにとって、最も重要視していること、ね、テピリンをね、なぜユダヤ人にとって重要か、その重要なことの内容は、繰り返すことと、また子供たちにこれを伝えていくことです。ね、ユダヤ人は、その代々反復していくことを、ね、ハカダ、言いますけれども、ね、ハカダ教育、繰り返し反復教育、ハカダ、先生でも何度かメッセージしておりますけれども、ね、ユダヤ人はどれだけこの御言葉を反復して教え込むことが、ね、大事か、ね。例えばですね、ユダヤ人、子供が、朝帰りした時、父親はずっとね、子供が帰ってくるまで待ってます。で、子供がね、帰ってきた時に、こういうふうに言うそうです。我が子よ、夜明けまでまだ時間がある。ですから、あなたは、ね、まだ、御言葉の、夜の御言葉をまだ、あなたは反復していない。だから早速、それを反復しなさい。そういうふうに言って、あの、テピリの中の4つの言葉を反復させてから、それからベッドに着かせるほど、ね、子供に、もう夜のあなたの御言葉、ね、朝ごとに夜ごとにその御言葉の反復を、ね、子供を、もししていなかったら、ね、もし朝帰りしてきたら、夜明けまでまだ時間があるとするならば、ね、それでも子供が帰ってきて、まず第一に、そういうふうに、ね、子供に、伝えるほど、だということは、あの、まあ、今翻訳しているテピリンの本に、記されておりました。そして、ね、親にとって、もし子供に御言葉のその教育を施すことができないまま死ぬとしたら、親の責任を果たさないまま死ぬに等しいことだということも書いてありました。ですから、御言葉を、ね、子供に、教えるということ、子供に御言葉を体得させるということが、親にとっての最も重要な使命で、もし、ね、子供に御言葉を覚え込ませないまんま、死ぬとするならば、ね、親としての使命を果たさないまま死ぬんだ、ね。それほどユダヤ人は、御言葉を子供に伝授することに命をかけ、もう本当にその命そのものをかけていると言ってもいいでしょう。で、このね、御言葉の反復教育、ハカダと言うんですけども、このハカダの、その元々の、意味がですね、まあ、要するにこの杉越祭と非常に関係があるんです。この杉越の儀式を、ね、まあ一連の、手順、お作法が杉越祭にはあるんですけども、その一連の杉越祭の、まあ、一番目これをしなさい、二番目これをしなさい、その具体的な記録を集めたものが、ハカダというものだそうです。それが元々のハカダの意味。そしてこのハカダ、その言葉の意味は、要するに継続される話、いう意味です。ですからハカダには反復という意味が込められております。そしてこの反復教育という概念、これが今のユダヤ人たちを作り上げた、まあ、非常に大切な教育の方法です。その内容は非常に単純で、反復するということです。繰り返す。まあ、ユダヤ人の格言で、101回の反復は、100回の反復に勝る。101回の暗記する、そのための行動は、100回の暗記をするための行動に勝る。ですからね、皆さん、信玄を今、反復して、まあ、テピリンしているんですけども、覚えられないところありますね。単純に、それを覚えることができるためのコツ、それは、もう反復に、反復と、このたったの漢字で言えば、2語、反復という、このひらがな4語、もうこれに尽きるんですね。もう私は覚えられないとか、そういう、ね、へこんでる暇があったら、一回でも多く反復すれば、もう、覚えるための非常に近道、ね、繰り返すということ。これが、もう誰にでもできる暗記方法です。繰り返すこと。ですから、ね、できるまでそれを反復する。それが、最も簡単な、 最も単純なシンプルな、ですから御言葉を、暗記する方法、そしてユダヤ人が代々行ってきたことがこの、反復です。そして、ユダヤ人はこのようにして、暗唱、反復すること、このようにして、父親は子供にトーラーを、教えて、テピリンを読むように、暗唱できるように、朝ごとに夕ごとに聖書を暗唱させてきました。朝帰りしてきた子供でも、まだ時間があるから、もうまず叱る前にですね、叱る暇があったらまず御言葉反復しなさい。子供のその、なんか朝帰るようななんか態度を叱るより以前に、まず御言葉を反復してから、それから休みなさい。そのほどまでに御言葉の反復、朝ごと夕ごとの、このテペリに記されている4つの御言葉は暗唱、声に出して暗唱させること、これを、大事に行っているわけです。で、この、ハカダ、杉越祭の手順が記されている、この、手順書、これを、反復すること、これが、その、反復教育の始まりだったわけです。ですから、杉越祭、これを、代々、守りを行うものとしなさい。神様が、まずイスラエルの人々に、一番最初に反復しなさいと言われたものが、この杉越祭だったわけです。ですから、ユダヤ人にとって、あの祭りといえば、もう杉越祭以外にはありえないんです。あの日といえば、あの杉越の子羊をほふるあの日以外には、ないほどに、もうそういうふうに、もう、そこまで、この杉越祭は大事であり、そして子供に反復して、教育していく、それほど大事なものだったわけです。で、そして、この杉越を守り行う上で、4つの杯が出てくる。昨日の夜のメッセージ、イエス様の十字架の前の、最後の晩餐から、またゲッセマネの祈りに至るまで、杯という言葉が、何度か出てくる。本当に、イエス様の十字架において、また杉越祭において、杯、という言葉が大事なんですけども、で、その中の、四つの杯が出てくる。で、その杯を飲むごとに、それぞれ、その杯に意味がある、ということを申しました。で、それの、繰り返し、昨日の夜の繰り返しですけども、まず一番目の杯が、性別の杯というものです。性別。区別されている、そのことを覚える杯です。で、この杯を飲むごとにユダヤ人たちは、自分たちは神様から、選別された、特別な、要するに選民であるということを、それを覚えるための杯です。ですからユダヤ人が、その杉越の祭りを行うたびに、その第一の杯を飲むごとに、自分たちは神様から特別に選ばれた民だという、その意識を、飲むごとに新たにしております。この性別の杯を飲むごとに、自分は神の子であり、聖なる神様から区別されたものである、そういう意識を持ちながら、その杯を飲みます。それも、生産式の中において、その、取って食べるたびに、飲むたびに、自分は神様から選ばれたものだ、そういうふうに、食べる、飲む、それに非常によく似ております。神様から特別、区別された選民である、これを意識しながら、この第一の杯、性別の杯を飲みます。続いて2番目の杯。これですね、災害の杯。昨日のような苦難の杯とも言ったんですけども、災害ですね。エジプトに下された10の災害があります。そのエジプトに下された10の災害を覚えるために、そのことを、そのエジプトに下された10の災害が自分たちには及ばなかったって、そのことを記念する杯です。そして、ユダヤ人は、 主はどんな災害の中においても自分たちは守ってくださる。神さんから選ばれた自分たちを主は愛し、守ってくださるんだ。エジプトは銃の災いが起きた。けれども、イスラエルにはその災害が及ばなかった。そのことを記念して、覚える。その杯が、ですからこの災害の杯というものです。神様は自分たちを必ず守ってくださるという強烈な意識がこのね、あの杯から芽生えるものです。ですから、ユダヤ人たちは、もし、どこかの国、どこかの民から、何か先制攻撃を、周辺から攻撃をされたならば、そのまま、すぐに復讐するそうです。反撃するそうです。何にも、話し合いとかせずに、話し合いはむしろ、反撃した後にするそうです。今でも、パレスチナ地方では、まあ、紛争が、日々起こってるんですけども、イスラエル人は、ですからその特別な、ね、神様が必ず守ってくださるというその意識を持っているゆえに、ね、この災害の杯が、ね、エジプトに銃災害が及んでも、でも自分たちは及ばなかった。それをもう確信して、もし何か攻撃を受けたらすぐに反撃して、で、相手を叩いてから、それから話し合いが、ね、起こる。まあ、それが、まあ、イスラエルのスタンスで、でそれで、今でもこの災害、自分たちには、エジプト、世に対してはくださったけども、神様は必ず守ってくださる。その根底意識ゆえに、そういう大胆なことを、それをユダヤ人たちは知ってきたそうです。まあ、2番目の杯がこの災害の杯でした。で3番目の杯は、買い戻しの杯、あるいは救いの杯、というものです。これは、自分たちは救われたということ、贖い出された、ね、買い戻された、ヘブル語ではゴエル言うんですけども、買い戻し、ね、ゴエル。天聖でもね、生徒たちがお家に帰るたびに、実はゴエルを宣言してるんですね。買い戻しの権利のある方、イエス様。ね、買い戻しの権利のある、あのルツキに出てくる、ね、買い戻しの権利のある親類、ね、これゴエルです。また、あるいは、家を絶やさない責任のある、とも、ね、新教の訳では訳されております。私たちを絶やさない責任があるお方、イエス様。私たちを買い戻してくださるイエス様。ね、その買い戻しの杯。これを飲むたびに、自分たちは、ね、かつて奴隷の身分であった。でも、自分たちは買い戻された。自分たちは罪人であった。でも、その罪の死と滅びの中から、主は買い戻してくださった。特に、このユダヤ人が覚えるのは、杉越の子羊をほふるときに、ね、それを覚えます。杉越の子羊をほふって、そしてその流された血を、家の扉の、ね、カモイと門柱等に塗ります。そして、その、血を、の印を、ね、滅ぼす者は、それを見て、その家を過ぎ越す。自分たちは、ね、本当に、その子羊の血によって買い戻された。奴隷から、罪から、死から、買い戻されたということを、ね、覚えます。で、ユダヤ人たちはですね、自分たちがかつて奴隷の身分であったということを、それをもう、徹底して記憶するために、ですから、杉越祭にですね、用意、準備するもの、まあ、いろいろあるんですけども、その中の一つに、塩水を用意するそうです。で、その塩水何に使うか。ね、自分たちがかつてエジプトで奴隷であったことを覚えて、ね、その時に味わった苦難、苦渋を覚えるために、その塩水を、ね、目に塗って、それしてでも涙を流す。要するに、涙を流すために、で、何の涙か。もう自分は、かつて、そういう奴隷の苦渋を味わったという、苦しみ、悲しみ、ね、それを忘れないために、それを、ね、当時の自分の先祖たちが、味わってきた苦渋、苦難を、もう涙を流して、塩水を塗ってでも、ね、涙を流すほどに、それを味わう。そのために、このことをするんですね。で、その 苦しみ、その奴隷状態からの解放されたこと、その買い戻しを覚えるための杯がこの3番目の杯です。本当に、聖餐の中においても、ね、宣言されますね。私たちが本当に罪、清められ、ね、滅びの災害が過ぎ越す、その印がこの杯によって与えられたことを、ね、本当に感謝する祈りが捧げられます。過ぎ越しの中においても、ね、全く同じ思想なんですね。ですから、私たちも本当にイエス様が十字架上で、ね、流してくださった血を、それを覚えるために、私たちは、この、聖餐礼拝において、杯が分散されるたびに、イエス様の流された血を覚えて、本当に以前の罪の奴隷、また、滅びが定められ、死ぬしかなかったような状態から、イエス様は解放してくださった。このことを、ね、覚えるために、その、杯を飲みます。そして、4番目の杯。これは、賛美の杯、あるいは祝祭の杯と呼ばれるものです。で、この杯は、何を賛美するか、何を喜ぶか、何を祝うか。これは、エリアが、来た時に、要するにね、救い主が訪れた時に、祝うものです。まあ、エリアと救い主は別物なんですけども、エリアがまず来る。そのことが旧約聖書の一番最後の最後に、マラキ書の最後の方に、エリアが来る。その箇所があります。そしてエリアが来て、道備えをしたならば、その後に救い主が来る。このことをユダヤ人たちは、思想として、もうしっかりと握りしめております。そしてこのエリアが、来た時にこの杯を飲むことができるんです。ですから、ユダヤ人たち、まだエリアが来ていない、メシアが来ていない、そのことを固く信じていると言いますか、なんか、もしかしたらもう彼らは知っては、もうイエス様が実はメシアだったんではないか、ね、そういうふうに思っているユダヤ人も実は何人かいるんですけども、でも、固く彼らですね、まだエリアは来ていない。で、それで、この、杯、これ空っぽのまんまなんですね。4番目の、この、祝祭の杯、賛美の杯。エリアがまだ来ていない。そしてエリアが来た時に初めてこの杯に、ブドウ酒が注がれて飲むことができる。祝杯をあげることができるという杯。ですから、この4番目の杯は、ね、空っぽのまんまなんですね。そして、この4番目の杯は、ね、過ぎ越し祭でも、ね、その最後の方に、回ってくる杯なんですけども、その時、ユダヤ人たちは、ね、もう家ごとに、この杯、最後の杯に預かる前に、その過ぎ越し祭の司祭者、ね、礼拝の司祭者は、まあ、この教会では、まあ私が司祭いつもしてるんですけども、各家庭におけるその過ぎ越し祭の司祭の、司祭者は父親です。一家の家長、父親がその、司祭を取り行うんですけども、その一家の家長、ね、司祭者である父親が、ね、子供の中から一人、ね、門の外に行かせて、そして、ね、誰々ちゃん、門の外にいてエリアが来たかどうか見てきなさい。そういうふうに促します。で、そして、その誰々ちゃんは、ね、門の外にいてエリアを、が来たかどうかを見に行くんですけども、で、そのね、子供が出て行った間、家族の中の、みんなは息を潜めて、エリア、今年こそ来たかな、今回こそエリア来たかな、そういうふうに息を潜めながら待つそうです。まあ、きっとユダヤ人は本当に息を潜めてますんでしょうね。何しろ塩水を目に塗ってまで、当時を再現するほどですから。で、そうやって、子供が、まあ当然エリアは扉の外に探してもいないです。で、それで子供は帰ってきて、ね、エリアはまだ来ていません。ね、その家族に告げて、で、そうして、すると、礼拝の司祭者である父親は、その言葉を聞いた後に、来年は必ず来ますよ。そのようにして、彼らに応答して、それから、賛美を捧げるそうです。 こういう内容の賛美です。エリアが来る。エリアが来る。来年は必ずエリアが来る。その後、ダビデの家にメシアが来る。その後、ダビデの家にメシアが来る。まあ、このような賛美を家族全体で応答の賛美をするそうです。で、そうして、まあ、この時、この家族全体は今まで味わってきた苦難の数々を心に抱え、もう来年こそは、そういうふうに期待しながら賛美するんですね。こうして、ユダヤ人は、ずっとこの過ぎ越しの祭りをずっとハカダしてきました。繰り返し繰り返し子供たちに教え込み、そして繰り返しエリアを待ち、メシアを待ちつつ、この祭りを一家の家長である父親が取り行って、そして代々息子に継がせ、孫に継がせて、もう、そうして2000年、いや、もっとですね、非常に長い間、このことを彼らはしてきました。まあ、非常にちょっと私たちもユダヤ人になりたくはなってくるような心はあるかもしれないんですけども、でも、私たちはその兄子ユダヤ人たちの先を行っております。ユダヤ人たちはね、この最後の4番目の杯、空っぽのまんま、エリアがまだ来ていない、メシアが来ていない、そういう、まあ、非常に哀れなことを、ね、固くなに、ね、信じて、そして彼らは相変わらずメシアを待ち望んでいるんですね。祝祭のその杯は空っぽのままにして、もう、ね、彼らのその伝統からすれば、もうその杯はとっくに2000年前に満ち溢れてもうとっくに飲めるはずなんですけども、メシアなるイエス様が来られて、私たちは本当にね、エジプトからではなく世から悪魔サタンから救い出してくださった、買い戻してくださった、そのことを喜び祝うための、ね、聖餐礼拝はもう2000年前からキリスト教会の中で行われています。私たちはその本当にあがなわれた恵みに預かり、ね、また子羊は年ごとにほふって血を流さなくてはならないんですけども、イエス様はただ一度誠の聖所に入られて、誠のあがないをしてくださった。ただ一度あの十字架上で血を流してくださって、そのただ一度のあがないによって私たちは救われたんです。私たちは、ですから本当に、ね、ユダヤ人のように、もう年ごとにこういう祭りを行う必要は、ない。もうイエス様はすでに来てくださった。ですから私たちはこのイエス様に預かって、ね、日々道を、ね、日々の歩みをしていくべきです。ただ、キリスト教徒よりもユダヤ教徒の方に優れた文が、ね、部分があります。それは彼らは、ね、御言葉を徹底して守り行っているということ、また子供教育を徹底していることです。それに引き換え、キリスト教徒は、ね、ある生徒は、もう、毎週教会に行ってるけど、ある生徒は行ってない。ね、ある生徒は、世の中にある程度妥協しているけど、でもある生徒は、決して妥協しない。ね、そのようなばらつきがありますけど、ユダヤ人は全くばらつきなく、みんな、子供も大人も老人もみんな同じ価値観で、この御言葉を墓だし、御言葉を守り行っている。朝ごと夜ごとに御言葉を口ずさんで、その口ずさみによって彼らは祝福を受けているんですね。キリスト教徒は、ね、もうイエス様にあって信仰について救われた、ね、ということで御言葉を全然、ね、暗記するたしなみはありませんし、聖書をよく読みもしないクリスチャンが実に多い、それで祝福を逃してるんです。皆さん、御言葉を、ね、ユダヤ人ほどに暗記して守り行うならば、必ずこの祝福が、ね、あります。昼も夜も、ね、この御言葉に書いてあることを口ずさむならば、そのことのゆえに皆さんは、ね、栄えることができる。もう、吉田記にも書いてあるし、新明記にも書いてある。御言葉は、それを、ね、口ずさみ、守り行うこと、それによる祝福を、あるんです。どうか皆さんは、もうイエス様にあってすでに救われております。でもその救われていることに、ね、それ、安住して、それ以上何もしないとするのは非常に損しています。御言葉を しっかりと皆さんが暗唱し、それを口ずさみ、昼も夜もそれを書かれてあることを心に留めて、それを守り行うことに祝福があるわけです。どうか皆さんは、本当にクリスチャンの中でも、御言葉をより多く覚え、より多く守り行い、より祝福を受けて、よりこの世において、クリスチャンの間において栄えて、神様から、人から愛され、何をするにおいても栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日もあなたが御言葉を示してくださったことを感謝いたします。御言葉を守り行うこと、また、はかだすること、どうかこれを本当に私たちがしっかりと守り行い、体得して、それによる祝福を豊かに受けていく、生徒たち一人一人でありますように、誠にイエス様は次越しの子羊として十字架上でほふられてくださいました。それによって私たちはあがなわれたことを感謝いたします。あなたを褒めたたえ賛美いたします。私たちはそのイエス様の十字架の血潮によって世から区別され、特別なものとして神の子としてその栄光の家系と組み入れられたことを覚え感謝いたします。そして世のエジプトに対する十の災い、世の中に起こるべき災害は私たちは守られていることを感謝します。私たちの右手に千人、左手に万人が倒れようとも、その災害は追いつくことはないことをイエス様にあって感謝いたします。どうか生徒たち一人一人が日々イエス様にあがなわれ、買い戻され、守られているということを覚えつつ、そしてイエス様がすでに来られて、私たちは救いの恵みの中に入っているということを感謝しつつ、今日も一日歩ませてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日、あなたは、テピリン箱に収められている、その御言葉と、そして、杉越の時に、私たちの志すべき、その志をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、新約、信徒である私たちは、この四つの杯が全部、完成されており、そして私たちに今残されているのは、私たち自身の信仰が守られて、そしてその信仰を貫いた後に、天においてあなたと共に飲むその杯が残されていることを私たちは覚えています。イエスよ、あなたはこの杯、ブドウでできたこの飲み物を天において再び私たちと飲む時まであなたの口にはしないとあなた自身が宣言してくださいました。イエスよ、私たちも天においてあなたと同じ食卓を囲み、その最後の杯に預かるその時まで私たち自身の信仰をしっかりと守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。この四つの杯、これを全部完成されたものとして、そして天において最後の栄光の杯に預かるその時まで、新約聖徒である、新旧約に収められているこのすべての御言葉を信じる、私たちのクリスチャン、エクレシアたちに、あなたが栄光から栄光へと歩む力を与えてくださり、あなたにあって幸いを得たものとして、世の光、地の塩として歩むことができますように祝福してください。今日、あなたが与えてくださった、この幸いに満ちた、この御言葉を、完成された奥義を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって 感謝して祈りました。アーメン。